カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今年はソメイヨシノの開花が早かったということで、もう本当にソメイヨシノは葉桜になっています。そして、今咲き誇っているのは八重桜とか、それからしだれ桜ではないでしょうか。外国人観光客の方、今日この番組、夕方5時から生放送でお届けしていますが、アーケードのあるところに行くと外国人観光客がもう本当に、雨の日は、
雨の日はね、はい、傘をささないで、
そうなんです、
歩けますからね、
傘ささずに済むということで、たくさんたくさんお昼間もおられました。さあ、今ちょっとお声が聞こえましたが、今回のコメンテーターは国際メディアアナリスト住井隆夫さんです。住井さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、桜どっか見に行かれましたですか？
あのね、見に行きました、まあ、東福寺、
東福寺
の夜桜っていう、はい、ライトアップされたね、はい、初めてだと思うんだ、ライトアップは。
あ、そうなんですか。
うん、
あの紅葉のシーズンは東福寺有名ですよね。
はい、まあ、桜は初めてだったような気がしますかね。
そうなんですか。
なかなかのもんでした。
素敵でしたか。
はい、いや、それとあとは、はい、あの木屋町とかね、お池通りとかに桜がありますから、
はい、
鴨川にもあるしね。
どこかに出かけるっていう感じじゃなくても、はい、あの綺麗なところ、はい、本当はいっぱいありますね。
そうですね。
はい、まあ、そういう中で、国会ではもう文書は何が見つかったとか、あの新しい隠蔽が発覚したとか、本当にこう文書改ざんをはじめ、日本の隠蔽とか文書に関する、話題が本当に毎日毎日新しい、ことがこう発覚するという、そういう、現状ですけれども、今公開中のアメリカの映画ペンタゴンペーパーズ、皆さんご覧になったでしょうか。これはアメリカ政府の最高機密文書とメディアがどのように対峙したかという、そんな内容なんですが、今回はメディアの力あるのかな、メディアの役割は何なんだろう、そんなお話を伺えたらと思います。もう一度ご紹介いたします。コメンテーターは国際メディアアナリスト住井隆夫さんです。改めましてよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
はい、国会のニュース、まあ、文書、あのここ改ざんしたとか、あの時誰がこう言ったとか、まあ、本当に話題になる昨今ですけれども、なんか感想をお持ちですか？
いや、まあ、日本の政府も、まあ、アメリカも同じだけどね、日本の政府もアメリカの政府もやっぱり今のまんまだと困りますね。
もうちょっとやっぱり国というのがそれぞれ、もう世界中なんだか不安な状況ですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい。さあ、今回はですね、あのこの、今公開中のアメリカ映画ペンタゴンペーパーズのお話からまず入りたいと思うんですけれども、はい、これはまず、あの日本のこの映画のタイトル、よくその現代と変わってることがあるんですけれども、はい、現代はザ・ポストというんです。
ザ・ポスト、はい、
はい、で、日本のこう映画館なんかではペンタゴンペーパーズ、はい、ペンタゴンペーパーズ、ペンタゴンは知ってますが、
はい、
ペンタゴンペーパーズ、一体これはどういうことなんでしょうか？
ペンタゴンは五角形ですよね。
はい、
で、
アメリカの
国防総省のビルが五角形をしているというところから、はい、国防省のことをペンタゴンって言うんですけどね。
はい、
そこで、ベトナム戦争に関する膨大な秘密文書が、まあ、このテーマになってるんですが、現代のザ・ポストっていうのは、ワシントン・ポストという新聞のことですね。
はい。
ワシントン・ポストとニューヨーク・タイムズが、 このペンタゴンペーパーズの機密文書を両方とも手に入れて、それで
最初に手に入れたのが、
ニューヨークタイムズですね、はい、追っかけてワシントンポストも手に入れたんですけれども、ニクソン政権が、
ニクソン政権の頃なんですよね。ニクソン
政権の頃です。
ケネディ
あのベトナムの最終段階ですけどね、
はいはい、
新聞があの秘密文書を明らかにしたら、その国家の安全保障が脅かされるというので、発刊停止にしたんですね。で最初仮処分ですから、はい、決着がつくまで、ニューヨークタイムズは掲載を見送らざるを得ないという状況に、陥ったんですけれども、
はい、なぜ国がその発刊をやめさせようとしたかというところからちょっとお話を説明していただくとありがたいんですよ。それは
ベトナム戦争の泥沼のね、何十年間にわたるベトナムとの介入、アメリカとの介入の関係を国防総省の方で、後世のために調査してまとめようというのでね、まとめた文書が極秘文書として眠ってたんですね。
あるんですけれども、公国民には
知られてなかった。
ベトナム戦争は一応うまくいっているというふうに報じられていたと、ね、ところがそうではないと。
国防長官のロバート・マクナマラっていうのが、まあ、いろいろな評価のある人なんだけれども、
はい、
その人が政策決定のいきさつやなんかについて、書いてるんだけど、それを読んだらば、アメリカ政府がいかに国民を騙していたかということが、いっぺんに明らかになるような文書だったんですね。
何十万人という若者がベトナムに送られて、はいはい、そして、亡くなる方も多かったという、はい、そういう、泥沼化したベトナム戦争、はい、実は、
それを紙面に、はい、ニューヨークタイムズがエルズバーグという研究者、国防総省のために働いたベトナム問題の専門家なんですけどね、
はい、
その人がたまらずに持ち出してニューヨークタイムズにリークし、そしてワシントンポストにもリークしたと、こういうところからうわっとなって、アメリカ中大騒ぎになったんです。そこの上にニューヨークタイムズが掲載をできないというような事態になってね、ワシントンポストが後を継いで連載を開始するんですけれども、それでこの映画の題名がザ・ポスト、いろんな葛藤がやっぱり新聞社でもね、スポンサーとか上場企業ですから、上場したばっかりの企業ですから、それがどうなるとかね、それからニクソンが放送局の免許を、系列の放送ポストの系列の放送局の免許を取り上げるとかなんかに脅しをかけたりして、ついに最高裁まで行くという劇的な展開をたどる、その中のワシントンポストの中の葛藤を描いて、主役はメリル・ストリープとトム・ハンクスですね、
はい、
トム・ハンクスが編集長、
はい、メリル・ストリープが3代目の
キャサリン、
はい、
キャサリン・グラハムさんが、まあ、夫が亡くなったもお父さんが亡くなり夫が亡くなったもんですから、写真になったんですけど、40代で写真になったんですけれども、はい、どう決断するかとい う、 もうハラハラドキドキの展開があって、いうことで映画が今更のごとく描かれたんですけど、それは今の状況、アメリカの状況、日本の状況を見れば非常に適切な時期にスピルバーグが映画化を企画し発表したということになると思うんですね。
そうですか、はい、そのメリル・ストリープ演じるその車種なんですけれども、うん、あの時代にまだ女性はこう、はい、男性とこう、うん、あまり平等、社会的には平等に扱われていなかったんだというのが、はいはい、まず、ああそういう時代だったんだというのを、
そうですね、
へえと驚いたということと、うん、
まず稀有なね、新聞経営者、 はい、いうことになりますけれども、はい、メリル・ストリープがなかなかもうそメイクアップとか仕草とかね、そのもう細部まで研究に研究をして、
ちょっと頼りないという、あ、もうちょっと頑張れよというふうに、
私は本当のキャサリン・グラームを知ってるんだけれども、は
い、そうなんですか。
それから編集長のベン・ブラッドレーも、
実物に会われたんですか。
そうですね、見た、あの、会ったこともあるし、はい、それからいろいろ新聞で報道されて。
それは後日ですか。
後日っていうか当時ですから、僕はまあ言ってみると第一線に、テレビの第一線に、
報道の第一線に、日本テレビの
70年、ね、
報道記者でいらっしゃった時に、
は
い
は
い、
だからどう、その時代の物語ですからね、はい、僕にとってはもう身近な、
あ、記憶
ストーリーですね。
あ、そうですか、はい、でその中で、うん、あの、あ、そういうことなのかと思ったのは、うん、あのメリル・ストリープが、うん、マクナマラさんとはあのすごく親しく付き合ってるんだと。でそういう人の、 あの迷惑かけたくないんだというような
政府高官とかね、はい、それマクナマラは人柄はいい人柄で、はい、役割がベトナム戦争の時に国防長官だったということであるんだけど、まあ親交を結んでたんですね。それからキャサリン・グラハム自体が、あの、なんていうの、パーティー好きっていうか、なんかそういう時代に生まれてますから、あの政府高官、特にあのケネディ政権をグラハム一家は応援してましたからね。だから政府にも知り合いがたくさんいるんですよね。でそういうこともね、こうなんていうのかな、ドラマの中に織り交ぜられていて、ね、しかしそれを乗り越えて警察しようという決断をするというストーリーですね、うん、
普通こう政治家とメディアが結びついていいのと、うん、あのそれで公平性を保てるのというふうにこう言いたくなるんですけれども、うん、やっぱり、あ、世の中そういうふうにして成り立ってきたのかなという、あ、いや、そういうふうに思ったんですが、そのあたりはどうなんでしょうか。
問題はあると思い、あったと思いますよ、はい、だから彼女の苦悩というのもね、2倍、はい、3倍になるわけですけどね。
あの親しい家族付き合いしているマクナマラのことを、うん、に迷惑かけるような記事を出していいのかと、うん、
やっぱりっていうよりも、はい、まあ、政府とね、はい、正面から対決する、経営者としてはやっぱり経営の問題がある、社員の問題もあるということで躊躇しながら、しかし最終的に決断をする、
いろんなそういう葛藤がこう織り交ぜられながらも、最終、はいはい、大丈夫かなと思ったんですが、うん、最終的にはやはりその報道するというその道を選んだところが素晴らしいというところですよね。
それで、あのスティーブン・スピルバーグの映画なんですけどね、
はい、
非常に細部にわたってその時代を細かく分析し再現しね、あのしてるところも見事でしたね。
あ、そうですか。あの、例えばどんなところでしょう。
編集室のタイプライター、はい、ああかね、はい、当時のタイプライターのヴィンテージものっていうか、はい、それを探し出してきて、その何十台もいるわけですよね、はい、机の上に置いてあるわけです
から、あのペーパーを記事にしないとダメですからね、
うん、それから輪転機も、今はもう輪転機を使ってる新聞社ないんだけども、はい、たまたまニューヨークポストが当時の輪転機をそのままあのニューヨークのブルックリンの社屋に1台あったんですね、はい、同じ形だったんですね。ワシントンポストがあの機密文書を印刷した輪転機と全く、
はい、非常に大きい輪転機ですよね、うん、
その輪転機が回ってボタンを押したら回って新聞が次々に印刷されて束になって出てくるっていうようなところもあの描きましたしね、
はい、
もう細部にわたってそういうなんていうのかな、
その時代を、
それから原稿を記者が書くでしょ、
はい、
書いたらすぐあの編集長のところとかあの印刷工場に送らなきゃいけない。ちょっとね、真空のチューブがあるんですよ、
はい、
あのその層、
あ、なんか入れてましたね、
はい、それでバッと行く、
あれ何なんですか。
あれはあのまんまもう瞬時に 原稿が丸くなって中に入れると、その管を通って管を通ってわっと現場に行くんですね。
ああ、そうなんですか。
そういうものもちゃんとね、出てきますしね。
あのシーンの後に、うん、あの反対する人が、うん、絶対出しちゃダメだっていう人が、うん、その真空のチューブに入れた後に、うん、抗議に来たというシーンがあったんですが、それは非常に意味があるということですね。
あ、そうですね。
もうこれで記事になることは確定されたという。
それから、はい、ウォーターゲート事件じゃないや、ペンタゴンペーパーズをエルズバーグがプリントするでしょ、コピーするでしょ、はい、
で当時ね、機密文書の束をですね、
う
ん、
当時ゼロックス914という、
はい、
印刷機がコピー機が使われたのをそのまま見つけてね、1台だけ博物館にあったんですよ。ゼロックスの博物館に、
はい、
それを見つけてきて、それを使ったから何から何まで本物ですね。ペンタゴンペーパーもね、まあさすがに本物ではないんだけど、
はい、
本物の紙の質や色合いをそっくりにして複製したんですね、
はい、
でそれをコピーするっていう手間をかけるというね、さすがスピルバーグだ、70年代がそのまま生きて目の前にあるっていうね感じがしましたね。
そういうふうに見るとまた、うん、その意味っていうのも少し違って見えてきますね。
はい、はいはい、そうですね、
はい、まあ、その中でやっぱりその報道の自由を、
うん、
編集長のトム・ハンクスが言ってましたけども、うん、報道の自由を守るのは報道自身でしかないんだというような、そうですね、その言葉は、
それでそこで Right to know、 知る権利という言葉が初めて生まれるんですね、
は
い、
あ、そうなんですか。
ちょうどその頃日本ではね、
はい、
やっぱりベトナム報道をめぐってさまざまなことがありましてね、日本テレビでもドキュメンタリー番組が政府の意向によって中止されるということがあったし、
はい、
デン・ヒデオさんが北ベトナムに行くって取材した番組について政府がクレームをつけたことが原因でデン・ヒデオさんは TBS を辞めるんですね、
はい、
のニュースキャスターを辞めて、まあ、参議院議員になるんだけど後でね、
はい、
そういうこともありましたし、毎日新聞でも大森実さんの記事についてアメリカと日本の政府から攻撃が来て、
はい、
大森さんも退社する、そうしてるうちに沖縄の密約を1972年に毎日新聞の西山記者がすっぱ抜く、
はい、
議会で問題に、日本の議会で問題になる、まあ、裁判の結果は日本は負けるんですけどね、アメリカはニューヨークタイムズポストは勝つんですが、日本ではもうボロボロに負けて負けて負けて、交代に交代に交代を重ねたという歴史が逆に知る権利の問題を遠いものにしていったというような歴史もありましてね、
はい、
もうほとんど同時代です、
はい、
直後に西山事件が起きるというようなことがありましたからね。
そのアメリカと日本の、うん、その違いはなんでそうなるんでしょうか。
やっぱり
体質でしょうか。
やっぱり国民裁判所、裁判所の判事の力、国民の意識、
うん、
新聞とか報道に対する意識、それで裁判所の判断っていうのは常に政府よりという日本と違って、憲法修正一条を守るというのがアメリカだった、アメリカの裁判所の役割でしたから、ワシントンポストとニューヨークタイムズが勝つんですね。で定着するんです。まあ定着したとはいえ、現在も定着してるんですよ、
はい、
激しく争ってますからね、
はい、
トランプ政権
と、
ね、
その争うというところが肝心というか、はい、そこが役割というところですね、
はい、もうすさまじい争いに、
そうですね、
アメリカではなってます、
はい、この後は、その現代社会に、場を移しましょう、
はい、
はい、 はい、今回は国際メディアアナリスト住田子さんに非常に興味深い、もう本当に現役の頃のリアルなお話を伺っております。こうワシントンポスト あのその当時の社主、なんておっしゃったんですか。
キャサリン・グラハムさん
、はいはい、と渡り合ったということもあったというところがやっぱりすごいですね。はい、さあ今このアメリカ大変ですね。毎日毎日いろんな新しいニュースがこう報じられるわけなんですけれども、アメリカのトランプ政権は本当にメディアとの話題っていうのが非常に多いんですが、どうなんでしょうか。最近のニュースで言いますと、ああやっぱりかというところなんですが、ですね、バノンさんは、以前この取り巻きの重要な一人だったんですけれども、バノンさん、スティーブ・バノンさんが選挙のこの大統領選挙の時に、選挙の戦場はフェイスブックだというふうにおっしゃったそうなんです。そして案の定このフェイスブック、最近データ流出問題が非常に話題になっておりますが、
3月に入ってからね、イギリスのガーディアン紙がフェイスブックが個人情報を流出させたという問題を報道したんですが、それはデータ分析会社のケンブリッジアナリティカという会社から流出したというんですが、そこに2年前には役員だったバノンさんがいて、その個人情報を利用して選挙にも、アメリカの大統領選挙にもその個人情報を活用して、フェイクニュースを流し、トランプが勝利するその素地を作ったというふうなこともあって、改めて単なるウェブの個人情報流出事件を超えて大きな社会問題になってるんですね。最初5000万人分が流出したと言ったんだけど、昨日今日の報道によると8700万人。
大変なことですよね。
日本人そのうち10万人ぐらいは日本人がいるというふうにも言われてるんですけれども、はい、トランプ陣営で今ロシア疑惑ですね、ロシアンゲートというのが問題になってるんだけれども、その時にそのフェイスブックが利用され、フェイスブックのを利用していろいろフェイクニュースが流され、トランプの勝因になったというふうに、まあ、推測することができるんですね。大きな、事件が、はい、最近明るみになったというふうに言ってもいいと思うんです。
そうですか、はい、アメリカの方は、日本人はそういう SNS ではあまりこう政治的な発信をしないというふうな傾向があるけれども、アメリカの方はそのフェイスブックなどでも政治的発信をするから、そういう、こう人の傾向っていうのがこう非常に分析しやすいというふうに聞きましたが、
そうですね、個人情報って言っても、もう何から何まで思想傾向から、政府 に対してどういう気持ちを抱いてるかとかなんかっていうのも全部わかるような仕組みになってるんですね。
はい、
で、Facebook の方もやっぱりね、なんていうのかな、流出するっていうよりも、提供した感じになってるんですよね、その情報をね。
はい、
広告主とは連携しながらやる、個人情報を使用するっていうことに、まあ限定的に使用するんですが、そういう仕組みがもう出来上がってますから、で、それを仕組みを作ったのは Facebook ですから、Facebook の責任は免れないんだけども、まあ、お粗末ながら、Facebook のザッカーバーグっていう社長、はい、まあ、若い社長ですけれども、非を認めて、修正を加えて、こういうことが二度と起きないように、する対策を今検討中で、いずれフェイスブックも厳しくなると思うんだけども、個人情報を集めるということが一つのネット上のなんていうのかな、 では当たり前のことになってしまっているという現状を我々は、ね、知らないといけない。
本当ですね。そういうのは想定外ではなくて、うん、本当は想定されたことという気がいたします。想定されたことですね。
だから私たちがヤフー、アマゾン使い、ヤフーを使い、フェイスブック、僕もフェイスブック載せて、
はい、
アマゾンから品物買ってヤフーで検索するとかいろいろやってますけれども、はい、個人情報はもう流れてる。それが流出するかどうか、悪用されるかどうかというところが、なんていうのかな、まあ僕の場合は悪用されるという経験はないんだけど、いつ悪用されてももう仕方がないような
、おかしくはない状況ですよね、
社会に生きている。それがアメリカ大統領選挙 で、はい、ロシアの方からの働きかけに応じるような格好になったいう問題ですから、今後調べて、
はい、そういう政治が動くっていうのがなかなか、うん、怖いところですよね。
イギリスがどう動くかっていうふうなことが、はい、注目の的になるでしょうね。国際政治の注目の的になるでしょう。
イギリスって意外とそういう情報戦という意味ではなかなかすごい感じですね。
そうですね、まあ、このフェイスブックの流出文っていうのはヨーロッパ連合からイギリスが脱退するときにも脱退派に提供されて使われて、脱退派が勝利したというふうなこともあるようでね。
そうですか、はいはい、そして時間があまりほとんどないんですが、トランプさんがまたびっくりすることをされたなっていうところは、シンクレア社ですか、シンクレア、うん、はい、このお話を少しお願いします。
アメリカの主要メディアね、はい、ニューヨークタイムズ、ワシントンポストは今話に出ましたけれども、主要新聞社とか、それから主要ネットワークテレビ NBC、CBS、ABC、それから CNN、MSNBC などはトランプと戦ってるわけですね、はい、だからペンタゴンペーパーズの事件が生きてるということは言えると思うんですけども、支持するところが2つあってね、はあ、それがフォックスニュースとシンクレアグループなんです。
はい、
まあ2つしかないというふうにもう言ってもいいと思うんですけどね。
でもシンクレアはアメリカの巨大メディア193局を統制している
巨大メディア、ローカル局です。
ローカル局、
はい、
でそのローカル局じゃんと言いたいところですが、うんうん、アメリカの方はそのローカルテレビで情報を得ることが多い、
まあそうですね、
37% の方、はい、そこが問題だなと。
トランプよりの1分間の声明を、はい、キャスターたちが
同じコメントを
100人200人ぐらいですけどね、
はい、びっくりしましたね。
流したんですね、はい、あっちこっちで。
えらいことですね、
はい
まあ、そんなこともまた、違う機会にお話を詳しく伺えたらと思います。今回は今起こっているこのメディアの問題、いろいろ、国際メディアアナリスト住井孝夫さんにお話を伺いました。またお願いします、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
はい。